そんな理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第15回です。パーソナリティは私本宮と
吉安です。よろしくお願いします。
お願いします。さてもうだいぶ経ってしまったんですけれども、
はい、
6月6日の金星日面通過のお話をちょっとしておきたいなと思うんですけれども、
はい、残念だった金星の日面通過ですね。
そちらは残念だったんですね。そういえば、
私は職場が東京なんですけど、
はいはい、
ずっと曇っていて明るい空だった、例えば明るい空だったんですけど、
うん、
お昼休みぐらいに外に出てれば見えたのかもしれないんですが、ほとんど見えませんでしたね。
あ、残念ですね。
はい、本宮さんのところはどうだったんですか？
晴れててね、結構見えてたんですよ。
あ、素晴らしいですね。
僕ね、朝通勤するときに博物館を通るんですけれども、博物館の横ね、博物館にこう天体ドームがあるんですけど、
うん、
会社の行くときに博物館の前通ったらドームが開いてたんですよ。
はい、
あ、これ誰か金星観察してるなと思って、朝会社に行ってちょっと出かけてきますって言って博物館に行って、
結構近いんですね。
博物館のもう5分もかかんないですね。うん、うん、博物館のドームに本当に数年ぶりに入って、15センチの望遠鏡で、
はい、
ちょっと見ましたね。
それはフィルターを通してる望遠鏡ですか？
そうですね、フィルターをつけて見てました。
そうですか。
かなり減光してましたね。何枚か重ねてて、最初投影板つけようと思ってたんだけど面倒くさいからやめたって言われて、覗いてましたけれども。
そうですか。私はやっぱりこう目で見るだけだとちっちゃいっていう話もあったので、
はいはいはい、
双眼鏡に、その双眼鏡にちゃんとつけられるフィルムをくっつけまして、
はい、あ、前回からつけてましたよね。
はい、太陽観察双眼鏡を作ったんですよ。
そうですね、前回、はい、金環日食の時に。
そうなんです。でそれを持って会社に行って、
はいはい、
あわよくは会社の外に出て見てやるぞって思ったんですけど、結局私が外に出てというかお日様を見に行った時には全然見えないっていう状況で、ちょっと悲しい状態でしたね。
そうでしたか。僕望遠鏡だとね、それははっきり結構見えたんですけれども、うん、金環食の時に買った日食グラスがあるじゃないですか、
はい、
あれでも直接見てみたんですけれども、やっぱり僕ね目が悪いから見えなかったですね。
あ、そうですか。
肉眼では、目のいい人は見えた見えたって言ってたんですけど、
そうですね、
うん、あ、見えるよ見えるよって僕は見えなかったんで、で、いろいろね視力を聞いてみると、どうも視力 1.0 ぐらいが境目っぽいですね。
そう、なんか私が見た視力だと 0.7 から 1.0 ぐらいに境目があって、
うんうん、
それよりもその解像度というか目が悪いとなかなかそのポツンとした黒い点は見えないっていうのは聞きましたね。
僕もねちょっと乱視入ってるから特に。
あ、そうですね。さっき投影っていう話をしてましたけど、
はいはい、
望遠鏡の見るところを目で覗かずに、そのなんとか30センチぐらい離れたところに白い紙を置いて、
うん、
望遠鏡から入ってきた太陽の光をその紙に映し出すっていうのが投影なんですよね。
そうですね。
太陽の観察の時にはよく使われる方法で、みんなで一緒に見られるのと、太陽を直接見て目を痛めるっていうのがないので太陽観察によく使われるんですが、うん、セッティングがちょっとだけめんどくさいんで。
そうですね、博物館の大きいんでネジ3つでこう固定したりとかですね、結構手間がかかるもんですから。
そうなんですよね。ピント合わせも必要ですし、あと、私が持っている5センチぐらいの口径の望遠鏡だとそのまま置けばいいんですけど、
はいはいはい、
口径が大きくなると15センチとかになると多分ね先っぽに、光を少なくする、外側から絞る絞りっていうのを、入れなきゃいけなかったりもするんで、その辺の面倒くさもあって多分覗く方に変えちゃったんじゃないかな。
かなりね望遠鏡も大きいんで取り回しが大変だ。
そうですよね。
そうですね、
はい、
そんな感じで、まあ、とりあえず直接覗いてなんとなくフィルター越しに緑っぽい太陽を見てましたけれども。
そうですか、羨ましいです。
やっぱりねだいぶちょっと古くなってきて、ほら夜入ると気づかないんですけれども、 日中ドームに入った時にわーちょっとだいぶ古くなってるなっていうイメージが特にありましたね。
うんうんうん、
まあ、ちょっと手直し入ればいいななんて思うんですけど、なかなか予算がつかないみたいで、
うん、
一応金星は、見ることができましたと。
はい、
はい、では本編の方入っていきたいと思います。前回の話なんですけれども、
はい、
どんなお話、ちょっと軽くおさらいしたいと思うんですけど。
そうですね、もともと宇宙の大きさとか距離感みたいな話を全体的に説明しようっていう趣旨で始めて、とりあえず近いところ、星までの距離ってどのくらいあるんだろうと、
まあ、どうやって測るのかなっていうのを、まあ、
っていうのを測り方と、近くの星が地球が太陽の周りを回っていてずれるので見かけの場所が変わるから分かるっていう話をしましたと。
まず、まあ、年収視差っていう星の測り方と、
でその後に周期的に明るさが変わる星は実は近くまで行ったら同じ明るさなはずだから、このくらい暗い星がこのくらいのチカチカで明るさが変わっているとこのくらい遠くにあるだろうっていうのを貯めていって、遠くの星への距離が推測できるようになりましたと。
ちょっとこうろうそくに例えて説明をしてみたんですけど、は
い、もっともっと遠い星もそれで分かるようになったんだけどっていうところまでお話をしたんですよね。
そうですね、より遠くの星を測るのに、もっと大きいろうそくに例える星を発見して遠くの銀河の距離が分かったと。
アンドロメダ星雲っていうのが我々がいる天の川銀河の外にある違う銀河系だっていうのが、分かったっていう話までしたんですよね。
アンドロメダまでの距離を測ったのが天文学者のエドウィン・ハッブルさんと、
はい、
この人のが出てきたところぐらいまでお話ししました、
はい、
でこのエドウィン・ハッブルさんなんですけれども、それの後に、さらに大きな大発見をしていくわけです、
はい、
何を発見したかというとですね、まずハッブルさんはアンドロメダ星雲までの距離を測りましたと。それの後なんですけれども、アンドロメダ星雲の距離を発見して、まあ、発表したすぐ何年かそんなに経ってないんですけれども、他の銀河系とかをですねどうも調べていくうちに、いろんな銀河系を観測していると、遠くにある銀河ほど調べた光の波長がどうも伸びているっていうことを発見するんですよ。
光の波長が伸びるっていうのは、どういうことなんですか？
ちょっと説明入れないとわからないですけれども、簡単に説明すると、まず例えを言うとドップラー効果ってお話聞いたことありますかね。
ドップラー効果ってピーポーピーポーピーポーピーポーってやつですね。
そうですね、よく救急車に例えますけど、
うん、
こう近づいてきた救急車は音がちょっと上がるんですよね。
はい、高くなります。
こうなってこうすれ違って遠くに行く瞬間、遠くに行くと今度 音が下がっていくじゃないですか。
はいはい、
これとよく同じような現象が音じゃなくて光でも起こるんですね、
うん、
でどういうことかというと、例えば遠くに物体がどんどん遠ざかっていくと、
うん、
見えている光の色がですね赤い方に伸びてずれるんですね。
ああ、ちょっとだけ補足すると、
はい、
光の色っていうのは光の波長っていうので決まっていて、荒くなると赤っぽくなって、こう狭くなる、細かくなると青っぽくなるっていう性質があるんですよね。青い光の方が波の幅が狭くて、赤い光の方が広い。
そうですね。
で、今言ったその離れていっているものから出た光は、
うん、
本当の色よりも赤っぽく見えるっていうお話ですね。
そうですね、どんどん赤っぽい方に色がずれていると、
は
い、
それが、ドップラー効果の、離れていくものは音程が低く聞こえるのと同じような効果ですよっていうことですね。
そうですね、それが光でも同じような現象が起きているっていうのをハッブルさんは発見したわけです。これが遠くければ遠い銀河ほどより赤い方にどんどんずれているのを発見したので、これは、ハッブルさんはあの波長が伸びていることを発見したんですけれども、
うん、
これは何を意味しているかというと、どうも遠い銀河ほど速い速度で僕たち見ているところから遠ざかっていると、そういうことが このハッブルさんの、発見で分かってくるわけです。
お、質問していいですか。
はい。
もともとの色が分からないのに赤っぽくなるとか青っぽくなるとかって分からないじゃないですか。
ああ、そうですね。
なんちったって遠いところの星なのでもともと何色だったか分からないんですけど。
そうですよね。
星ってなんか青い星とか赤い星とかあるんですけど、その、もともとの色が違うのになんで赤くずれてるっていうのが分かったかって、なんでなんですかね。
これですね、ほらプリズムってあるじゃないですか。
はいはい。
この太陽の光がこう入ってきたら、その三角の、ね、プリズムっていうのを通すと、ほら七色にこう虹の色に分かれる。
分かります分かります、
ね。うん、星の性質とかね、成分とかを調べるのに、
うん、
その星はどういう性質を持っているかっていうのを調べるのに、光のその虹色に分解した色、これを調べるんですけれども、はい、どうもねこの虹色の中にいろいろこう線が入っているのが分かってきたんです。
虹色の、日本だと7色ですね。
まあね、
紫から赤までを帯にすると途中に色がないところ、
そう、
欠けている線がある。
線、黒い線みたいなのがこうちょこちょこちょこちょこ見えるのが分かってきて、
はい、
どうもそれはその星の中にある、いろんなその元素とかが入っていると、
うん、
そこの部分だけ欠けちゃったり、
うんうん、ということは入ってる元素によってその線の場所が決まってると。
そうですね、
はい、
例えばこの星には水素が入っているのであれば、その虹色の中でその水素が入っていると消えちゃう部分があるんですね、
うんうん、
だからそれはどの星でも水素が入っていればその虹色の中でこの部分が必ず消えるっていう部分があるわけですよ。
ということは遠い遠い遠い星なんだけど、うん、その本当にちっちゃいやつを虹色に分ける、スペクトリに分けるっていうのをやって、隙間を探して、
うん、
それがずれてるのが分かって、あ、この星は赤い方にずれてるからこのくらいのスピードで遠ざかってるんじゃないかっていう風に計算していったわけですね。
本当だったらこの線はここにあるはずなのに、どうも長い赤い方に結構ずれてますよ、その黒い線が赤い方にどんどんずれちゃってってるわけですよね。
そうか。
ということはこれはドップラー効果で考えると、遠い銀河ほど速い速度で救急車の音が下がるように遠ざかっていると、こういうことがハッブルの発見で分かってきたと。
じゃあそれをどのくらいのズレがあるかを観測すると、
はい、
どのくらいの遠さにあるかっていうのもなんとなく分かってきたわけですね。
そうですね。
そうか。じゃあ視差で場所が分かった後、ピカピカしている周期と明るさの比例関係が分かって、暗さで分かって、
うん、
ある程度上暗いやつの光のスペクトル、虹色を調べたら遠くに行くっていうのが分かって、
はい、
もっともっと遠いやつはズレが大きいからもっともっと遠くで、なおかつもっともっと早く地球から離れていってるっていうのが分かって、っていうふうにこう広がっていくわけですね。
どんどん広がってきましたね。
おお、
これね、だいぶその宇宙の大きさがこう広がってきたと思うんですけれど。
そうですか。今分かっている遠くの方の星っていうのは、
うん、
見えてる星だとどのくらい遠いんでしたっけ。
そうですね、何億光年とかでいう単位で言うと、
うん、
遠くで見えているというか一番遠くまでで見つかっているのがだいたい100億光年から120億光年ぐらいまでの銀河はどうも見つかっていますね。ああ、今は。
ってことは距離で100億光年、
うん、
そこから出てきた光は、うん、出てきた時から、地球に届くまでに100億年以上かかると。
そうですね、ものすごい距離でしょうけれども、
うん、もうね頭の中で想像ができないぐらい遠いですね。
全然こうイメージしづらいんですけれども、
うん、
ね、宇宙がどんどん遠ざかっている、遠くければ遠いほど早く遠ざかっている、つまり宇宙が膨張しているっていうことですよね、これはね。
あ、そうですよね。
うん、
全体的に大きくなってれば近くのところは少しずつ遠くなっていくけど、遠くのものはより一層早く遠ざかると。
そうですね、どんどんどんどん遠ざかっていると。
風船の上に点を2個書いてプープープーって膨らますと、近くの点はだんだん広がっていくけど遠くの点はどんどんどんどん遠くなっていくっていう感じが、
そういうイメージかな。というと前回の最後の部分でもちょっと説明したんですけれども、うん、 宇宙が今膨張しているっていうことは、過去に遡っていけばもっとちっちゃかったんじゃないのか。
まあそうですよね。ってことはさっきの話で言うと、何十億年、100億年ぐらい前は宇宙って、ずっとずっとずっとずっとずっとずっとちっちゃかった
っていうことになるよねっていう考えが出てくるんですよね。
今学校ではね、ビッグバンって言って、宇宙は小さいところからドーンと大きく広がってっていうのを学校で習いますけど、じゃあそのビッグバンっていう説ができてきたっていうのは結構最近の話ですよね。さっきのハッブルさんは1900年代の人だと思うので、ここ何十年または100年ぐらいの間に分かってきたことなんですね。
そう、そんなに古いお話じゃないんですよね。特にですね、この宇宙の、さっきほら一番遠くの銀河がだいたい100から120億年ぐらいの距離だっていうのが、まあ観測で分かってきたんですけれども、まあ単純に考えて宇宙っていうのはそれより古いわけですよね。
まあそうですよね。
ね、宇宙が生まれてからそれが銀河が生まれたわけですから、っていうなると本当の宇宙の年齢、宇宙が誕生したのは何年前、何億年前なんだろうっていうのを、ね、この時代の天文学者からどんどんどんどん研究してみんなで調べてたわけですね。本当にこれが分からなかったんで、実はこう宇宙誕生が何年前だったのか、100億年から200億年ぐらいの間じゃないかなっていうのは大体みんな見当はつけてたんですけれども、正確のところまでは分からなかったんですよ。これがですね、年齢が分かったのが実は本当に最近なんですよね。
ほう、一番遠い星は分かっても宇宙がいつ始まったかっていうのは最近になってやっと分かったんですね。
これ分かったのが本当に最近の話で、あのアメリカの人工衛星で、WMAP って書いて、ダブルマップ、 W マップって呼ぶのかな、という人工衛星、この人工衛星がですね、宇宙から来る宇宙背景放射っていう、こう電波を詳しく調べて、宇宙が生まれて約137億年経ってるっていうことをどうも確定したと。
背景放射と137億年は、簡単に結びつくもんなんですか？
これはなかなか説明が難しいんですけれども、またちょっと宇宙背景放射のお話をざっとしたいんですけれども、宇宙からはあらゆる方向から電波が飛んできているのが分かってきたんですけれども、その電波はなんで飛んできているのか、その原因が分からなかったんですけれども、どうもその電波の元々は何だったかっていうのが、過去に宇宙が超高温度超高密度だった頃の昔の宇宙の光が、宇宙がこう膨張していったためにその光がどんどんどんどん、さっきの赤方変異と同じく赤い方向に波長がずれていって、さらにどんどんずれていって、その光が電波の方まで引き伸ばされちゃって、その電波がどうも届いているのが宇宙背景放射と。
ちょっと整理していいですか？
はい、
宇宙背景放射っていうのは、星じゃないようなところからも電波がやってきているから背景の放射で、で、もともとさっき言っていた宇宙がまだ全体が熱くて密度が高かった頃に、その熱いものが出していた光が、宇宙がどんどん広がっていくにつれて、遠くの方のその昔の光が見えているっていうのが、とても遠くに離れているから、もともと本当だったらね、すごく熱いから太陽の光のようにこう手をかざせばあったかいっていう風に感じられるものが、遠ざかっているから、光の波長がどんどんどんどん伸びて、光のところから電波、赤外線になり電波になり、さっき 色が変わるって話をしましたけど、赤よりももっともっと波長が長くなると目には見えなくなって、ラジオとかで受信できる電波になって、
そう
っていうのが、宇宙全体のあっちらこっちらから観測できたっていうのが背景放射で、昔暑かった時の名残が今も見えているだろうと。
そうですね、
いうことですね。
過去に暑かったあっちちだった宇宙の熱が伸ばされて伸ばされて、今は電波となって届いていると。
で、宇宙背景放射は分かりましたと。昔々暑かったってことは、
うん、
ビッグバンがあったんだろうと。
そうですね。
もうそれが137億年、
うん、
っていうのは、どうして137億年になったんですかね。
この宇宙背景放射でどうして宇宙の年齢が分かるかということなんですけれども、
はい、
昔天文学者さんがですね、宇宙背景放射からまあ計算で宇宙のこういうふうに宇宙が、進化していけばこうなるっていう、まあ、宇宙のモデルを作ったわけですよ、
はい、
これがですね、宇宙がですね、昔超高密度だった頃から温度がどんどん下がっていって、
はい、
大体この3000度ぐらいまで温度が下がった時に、実は宇宙っていうのは初めて見通せるようになったんですけれども、その前までは宇宙っていうのはもうただただ明るくて温度が高くて、ただもう光というかね、全然見通せてなかったんですけれども、
物質の状態が超高密度で温度も高くて、物、うん、からさっき言ったね、明るいとか、熱いと出る光が遠くまで届かない状態だったんですね。
そうですね。それが3000度ぐらいまで下がった時に、やっと光がまっすぐ飛んでいけるようになったんですね、うん、これが俗に宇宙の晴れ上がりなんて言われてるんですけれども、はい、この温度を、この3000度だった温度なんですけれども、その温度をそのモデル式に当てはめて、うん、その時にですね、 WMAP の衛星が宇宙の背景放射を調べたら、ほんのちょっとだけこの温度の揺らぎが見つかったんですよ、
はい、
うん、でそういうのも計算してですね、揺らぎ のサイズとか、どれぐらい宇宙が立っていればこれぐらい波長が伸びるだろうとか、そういうものをどうも計算すると、
うん、
137億年っていうのが分かってきたということなんですよ。
そうですか。もしかして、うん、やっと最近分かったっていうのは、やっぱり人工衛星とかを上げて地上よりももっともっと空気を通さず詳細に測定するっていうのが必要だったんですかね。
本当にね、なんていうんですか、温度でいうとですね、その宇宙背景放射の温度の揺らぎの幅なんですけれども、うん、10万分の1度ぐらいっていうすごいわずかな差なんで、
うんうん、
地球からはとてもじゃないけど観測できなかったんだと思うんです。わざわざそれを調べるための人工衛星を上げて、最初は違うコービーっていう人工衛星を上げて大まかなその宇宙背景放射を調べたんですけれども、
うん、
これはより細かく調べる必要が出てきたっていうことで、今度さらに詳細な宇宙背景放射を調べるための衛星を上げて、そこで温度の揺らぎの部分が細かく分かってきて、それでさらにそのモデルに当てはめると細かく宇宙の年齢を計算することができたと。
お、
そういうことなんです。
そういうことなんですね。
なんとなく分かっていただけるとそれだけでいいと思うんですけれども。
わかりました。
簡単というか、はしょって説明するとですね、宇宙の背景放射を詳細に調べると宇宙の年齢が分かったと、
はい、
それが大体、約137億年ですよっていうのが、現在分かってきたところです。はい、
じゃあですね、137億年前
は、
はい、宇宙はすごいちっちゃかったんですかね。
これがね、非常にイメージしづらいと思うんですけれども、
うん、
宇宙は小さかったはずなんですけれども、私たちはその中にいるわけですよね、うん、宇宙の中。だから小さかったといってもそれを認識することはとてもできないというか、
うーん、
難しいですよね。簡単に言うとこのなんて言うんですか、宇宙の大きさには限りがあるんだけれども、宇宙の果てというかそういうものはないっていうんですか。
難しいですね。また今度その辺は解説をしてもらうのがいいんじゃないかと思いますけど。
そうですね、これはちょっとなかなかこう言葉で説明するのも難しい部分なんですけれども、うん、ちょっと余談なんですけれども、
はい、
この宇宙背景放射のお話を、ね、してきたんですけれども、
はい、
宇宙から、ね、あらゆる方向から、昔のビッグバンの名残の電波が届いていると、こういう話をしたんですけれど、
はい、
これ最近、ね、テレビが地デジ化しちゃったんであんまり見れなくなったんですけど、昔テレビほら夜中テレビ放送が終わると砂嵐でザザザザザザザっていうのがあったじゃないですか、はい、
砂嵐って呼んでましたね。
砂嵐でザーって。でもあのね、砂嵐のね中にほんの少しなんですけど宇宙背景放射の電波のノイズが混じってるんですよと。
もしかして今も、うん、FM ラジオとか、
はいはいはい、
で放送局がないところに合わせてザーって音の中には宇宙の背景放射が入ってたりするんですかね。
そうですね、あ FM ラジオも近いですもんね、
うん、
電波宇宙背景放射は電波の中でも、周波数の高い方のマイクロ波っていう部分なんですけれども、
はい、
そのすぐ下あたりはテレビ放送とか FM ラジオなんで近いんでね、 FM 放送のノイズも宇宙背景放射の音は混じってると思います。
そうですか、なんか、ね、そう思うと変な感じですね。
FM ラジオちょっとつけてどこでもないところでザーっていう音をちょっと聞くと、実はその中には宇宙が誕生した頃の音も混じっていると。
それが音で聞こえると。
そうですね、聞こえているのが実は混じっているんですよっていうのがちょっと面白いかなっていう余談なんですけど、
うん、
はい、どこまで話しましたっけね。
ビッグバンがあったのが137億年ぐらい前だろうと、うん、
そうですね、
はい、
ここまでお話ししました、
はい、前回と今回で宇宙のスケールとか空間とか時間のスケールを皆さんと共有しようということで、
はい、
説明をしてきましたけど皆さんに伝わったんですかね。近くの星、ちょっと遠くの星、すごく遠くの星、
はい、
で宇宙ができてからの時間。
そうですね、トランクで分かっていただけると嬉しいんですけれども、そうそうそう、宇宙が137億年経っているっていうことは、137億光年先に宇宙の果てがあるんですかね。これ
質問、その辺がよく分かんないんですけど、
うん、
宇宙が広がるスピードって光のスピードを超えられるのかとか、
うん、
あとは137億光年先に果てがあるとか、うん、その辺ってちょっと想像がつかないんですよね。
難しい問題ですよね、
うん、
ただまあ今考えられている問題で言うと、例えば宇宙には限りはあるんだけれども、さっきも言った通りこう果てがない。
そうそうそう、よくある SF で言うと地球から宇宙船が出発して、うん、宇宙の果てを探しに行って、ずっとずっとずっとずっと探しに行くと、ある日地球に似た星を見つけて降りて行って、なんだ地球にすごく似た星があるじゃないかって思って話を聞くと、実は何万年か前にここから出た船があってねみたいな、
実は地球に一回りして戻ってきちゃったとかね、
みたいな SF 小説みたいなのはあったりしましたけど。
そうですね、だからまあ
こうここまでは見えるっていうのはあるけど、その先は見えない、ただ果てがあるわけじゃないっていうのが現在の通説だと思っていいんですかね。
どうもそれが確からしいというところまでは分かってきていると。ね、行ってみないと分かんないですけど、とても行ける距離じゃないの で、
うん
ですね、ただまあ例えば今瞬間的に37億光年先までポン例えば飛べたとしたら、
うん、
その部分にはまたその向こうに137億光年先の宇宙が見えてるんだと思うんです。
ああ広がってるんですね。
そうですね。だからどこまで行っても宇宙には終わりがない、
うん、
どうもそういうことまでは分かってきていると。
そうか、やっぱ地球の上でどこまで船を走らせても終わりはないけど地球の大きさがあると。
そうですね、
ちょっと似てますね、
感じだと思うんですけれども、
はい、
これを語っていると本当にね、自分で考えていると夜も眠れなくなっちゃうんですけれどもねそうそう、あとまあちょっとね、ビッグバンっていう話が出てきたんですけれども、
はい、
なんかこのビッグバンっていう名前がイメージ的にほらちょっとなんか大爆発なイメージないですか。
だってビッグなバンでしょ。
ビッグなバーンですからね、
はい、
でそれとほら宇宙がこうなんかこう大爆発したみたいなね、
はい、
ちょっとこれも誤解を招きやすい部分らしいんですね。これどうもこのビッグバンっていうのはもともと宇宙がね膨張しているよっていうのを発見したのは、ハッブルさんですけど、
はい、
どうもそれの何年も前にですね、宇宙には始まりがあって急激に膨張して現在のような形になったっていう説を唱えた人がいましてですね、
はい、
うん、
でその人がビッグバンっていう名前をつけたんじゃないんですか。
そうじゃないんですよ。その人はそういう名前はつけてなかったんですけど、
うん、
これまでですね宇宙は始まりも終わりもそんなもんないよと、それがずっとそういうふうに当たり前のように考えられてたんですけれども、突然宇宙には始まりがあって急に膨張したんだよっていうのを言い出した天文学者がいて、
はい、
こんなことねえだろこの大嘘つきめとか大ボラ吹きめっていうことをね、どうも違う天文学者さんが、
はい、
どうその大ボラ吹きめみたいな言い方をどうも英語でビッグバンらしいんですよ。
ああ、そんなビッグバンなこといいよってっていう話をしたわけですね。
どうもねこうどっちかというとそのスラングというか、まあね、英語的なこう例えなんでしょうけれども、
うん、
そうそう、でもそういうふうにね、そういう、まあ、皮肉で言った名前なんですけど、実はその後ハッブルさんが本当に宇宙が膨張しているのを発見しちゃうもんですから、
おうおう、あの時オーボラ吹きって言った説っていうのがそのまま名前になって、
そうだからねこのオーボラ吹きって言っちゃった人はちょっと罰が悪いんだと思うんです。
でも名付け親なんだ。
そう、名付け親なんだけど本人不名誉でしょうねきっとね、チェみたいな、
うん、
オーボラ吹きって言ったのにその名前ついちゃったよみたいな、ね、
まあでもそういうのってありますからね
まあね、
そうですよ、カンガルーとかもね現地人に聞いてそんなの知らないっていうからカンガルーっていう名前だったとかいろいろ話がありますからね。
そうですね、
はい、
あと何でしたっけ、ジャンボジェット機
ジャンボはあれですね、アフリカの言葉でこんにちはで、アフリカゾウがサーカスにいてジャンボ君っていう名前のすごく有名なサーカスにいるゾウさん、ジャンボっていう名前、それがこうアメリカのあちこちを巡業しておっきいゾウといえばジャンボっていう時代があっておっきいものをジャンボっていうようになったとか、
もともとはこんにちはっていうことだったのに、
そうなので今のビッグバンもね、もともとはそんな大きいこと言いよってみたいな話だったのがいつの間にかビッグバン仮説になりビッグバン理論になり、
そうです、
ね、今やビッグバンという、宇宙の始まりがあったんだよって学校で教えるようになっちゃったと。
ビッグもバンもなんとなく日本語でも通じちゃう単語のこう連なりなんで、
そうですよね、
ビッグなバーンですから、
はい、
バーンってい こう爆発っぽいイメージがあるんで、どうもね、ちょっと誤解を招きやすいですけれども、
うんうん、
そんな部分がありましたと。
わかりました。皆さんリスナーの皆さんにこのなんていうかな、宇宙の大きさな感じとか、うん、こう時間の感じっていうのがある程度、はい、つながったんだったら伝わったんだったら嬉しいんですけどね。
そうですね、話しながら2人でこうまだ考えつつ話している部分多少あるんですよ。だったらうまくこと説明できるかなっていうのがありまして、
そうですね、
ここでですね一つちょっとお便りをご紹介したいんですけれども、
はいはい、
だいぶ前にいただいたんですけれども、白熊さんという方からお便りいただいてまして、
はい、
実は前回と今回この白熊さんのお便りがあったから この宇宙の、お話をしようと思ったんですけれども、うん、この白熊さんの疑問なんですけれども、ちょっと疑問の部分を読ませていただきますね、
はい、
宇宙誕生直後は現在のように宇宙は膨張していなくて、そこまでの距離は140億光年もなかったのではないでしょうかと。もしそうであれば、その当時の光はとっくに地球に到達しているはずで、今観測している光が宇宙誕生当時の光であるというのは間違っているのではないかと、こういう質問をいただいたわけです。
はい。
あれね、なんとなくもやんとして分かりにくい部分なんですけれども、
多分なんですけど、
うん、
その昔光が宇宙の中を通るようになった時に、はい、あった光はその時にもう地球に届いちゃってる、まあその時地球ないですけど、
まあそうですね、
なんですけど、宇宙の晴れ上がり、つまり光が通るようになった時に今の地球の場所から、うん、ある程度遠かったところから出た光というか、三千度の光ですね。
さっき説明した部分、はい、
それは宇宙がどんどんどんどんどんどんどん広がっていて、
うん、
地球に届くまでに波長が長くなって、もともとの熱い明かりから、冷たいけどもう電波として届くようになって、なおかつ時間もかかってるから、137億年前にできて、細かく言うともう少し後に出た光が今頃地球に届くっていうのはおかしくないんですよっていうことですかね。
そうですね、これちょっと分かりにくいんですけど、こう137億年前に光は出たんですけれども、
うん、
どんどんどんどん宇宙の方も大きくなっちゃってるので、届くのにそれだけ時間がかかってるわけですよ、
うん、
そういうことで分かっていただけるかな。
分かっていただけますかねまたご質問があったら送っていただいて、こちらでもですね、うん、いろんな説明の仕方を考えつつ、
そうですね、
また違う回でご説明ができるかと思います。
はい、
はい、
なんとなく前回と今回に2回にわたって宇宙の大きさとか宇宙の年齢なんかの話をしてきたんですけれども、分かりにくかった部分もあるんですけれども、ざっと宇宙の、お話をしてきました。
はい、
今回もお便りが何通か来ておりますので、
はい、
そのうちのいくつかをちょっとご紹介したいと思います。はい、ケリーさんからいただきました。こんばんは。いつも配信を聞いて勉強しています。6月6日の金星の太陽面通過を見ました。金星食、部分月食は天候不順で見られませんでしたので、3度目の正直で見られて嬉しかったです。ところで、太陽の前を通過している金星はとても小さかったです。宵の明星、明けの明星の金星は大きく輝く星という印象があります。星は条件によって見える大きさが違うものなのでしょうか。
そうですね、
はい、
これ私がちょっと解説するとですね、
はい、
金星とかの目で見ると小さくて明るい星はですね、
はい、
大きさはどちらかというと明るさに比例して大きさが見えるんですね、
うんうん、
なので、明るければ、輝いて少し大きめに見えて、暗めだったら小さく見えるっていうのがあるんですが、
はい、
金星の場合はその明るさも変わるんですけど、実際の大きさも変わります。
こう、はい、こっちから見て近づいたり遠くなったりしますんで、
そうですよね、太陽、水星、金星、地球っていう順番に並んでるので、金星と地球が近い時と、
はい、
太陽の向こう側にあって金星が遠い時があるんですが、
大きさ変わってきますね。その人
この大きさは、望遠鏡とかで金星を観察すると大きさが変わるの分かるはずなんですけれども、
うんうん、
なんとですね、明るさは金星のどんだけが明るいか、金星は自分で光ってなくて太陽の光を反射して光っているので、うん、地球から見て太陽の奥側にあってっていう時には金星にはたくさん光が当たってますよね、こっちから見るところ。
そうですね、だけど遠いですよね。
でも遠いで、はい、だんだん近くにで太陽と金星が横並びになってる時には半分だけが明るい、
うん、
月と同じね、
はい、
で手前の方に来ると 光が当たってるところがだんだん薄くなっていくと、こっちから見えなくなるので、三日月チックになってくる。
細い月ですよね。
でも、金星自体は近くなるんで大きい。
三日月だけどすごく大きく見えると。
まあ、金星の見え方として。
そうですね。
で、あるところで、たくさん当たっていて、なおかつ大きいっていう時期があるので、そこが一番、パッと見は大きく見えるところで、望遠鏡で見ると、手前に来てる時には三日月っぽくて大きい金星。奥の方にいる時にはちっちゃくて、丸い金星が見えるっていう風になってます。
一番明るい部分時は、まあ一番近いというわけでもない。
そうなんですよ。なので、宵の明星、明けの明星は、大きく輝く星という印象があるのは、明るいから大きめに、見えているんですけれども、見える大きさの違いと、実際に望遠鏡で見た時に測って見える大きさは、両方で大きさは変わります。でも、一対一対応じゃないっていうのも覚えておいてください。
はい、わかりました。ケリーさん、わかりいただけましたでしょうか。
もし、望遠鏡とかをお持ちだったり、あと、昼間のね、天体観測をやってる天文台とかあったりするので、
うん、
そういう時に行くと、金星を昼間、望遠鏡で見ることができたりするので、ぜひ、そんなのも見てみるといいんじゃないかと思います。
星は結構こうね、点なもんですけど、惑星、金星とか木星なんかこう望遠鏡で見るとやっぱり丸見えますからね。
はい。
そういう大きさなんかもこう、直に覗いて見ると面白いと思うんですけれども。
そうですね。ぜひ見てみてください。
はい。ヒリーさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次のお手紙、もちっこさんからいただきました。
はい。ありがとうございます。
はい。毎回楽しく聞かせてもらっています。私は名古屋に住んでいます。金環日食過去バッチリ見えましたに続き、6月4日の部分月食、これは曇って見えませんでした。さらに金星太陽面通過、なんとか見えました。いろいろ目白押しでしたが、終わってしまって燃焼しきった感じがします。かっこ笑い。今年あと半年で何か大きなことは起こりますか。もしかして以前にも放送していただいたかもしれませんが、一度教えてください。よろしくお願いします、といただきました。
はい、ありがとうございます。というか、ご報告ありがとうございます。
そうですね。この結構大きなイベントが立て続けにありましたからね。
はい。で、そんな理科の時間はですね、毎回毎回この後に起こる、短い時期の天文現象をご紹介してるんですけれども、
はい、
今年後半に起こる天文現象で金環日食に匹敵するような大イベントはないんですけれども、珍しいことはいくつか起こるんで、その紹介をしとこうと思います。
はいはいはい。
一つ目。ご報告いただいた通り、日食、太陽と月が一緒に並ぶっていう現象ですよね。
日食ですね、
はい、はい。で、金星の太陽面通過は太陽と金星と地球が同じところに並ぶから、金星が太陽の手前を通過する。
はい、一直線を見えるという、
残りは月と金星が一緒に地球と並んで通過するっていうのがあるんじゃないかと。
ほうほう、太陽、金星、月のこの組み合わせですね。
そうですね。その三つどもえでですね、金星と月が一緒に並ぶっていうのも今年はあります。
ありますか。
はい。で、金星の方が月よりも遠いんで、
うん、
月面通過にはならずに、金星食って呼ばれるんですけど、
はいはい、
月の向こう側をピカピカな金星が通っていくっていう現象が起こります。
だからまあ、金星が月に隠れちゃうというような感じですね。
そうですね。で、金星が見える時間帯っていうのは夕方と朝方しかないんですけれども、これが起こるのは8月の14日の朝方というか13日の深夜から14日にかけてで、時間的にはですね、午前2時とか午前3時とかいうところが、裏に隠れている時間ですね。
はい。これ隠れた後しばらくするとまた反対側からこうにょって出てくるわけですね。
出てきます。
はい。
これ日本の中でもですね、入る時間と出る時間が、微妙に違うので、また、近くなったらご案内しますけども、8月の14日の朝に、この金星食っていうのがあります。
これ結構望遠鏡で見ると楽しいでしょうね、これね。
そうですね。
はい、
で、同じように、7月の15日。
7月15日、はい。
はい。この日には木星食っていうのがあります。
今度は木星ですね。
はい。木星が、月の裏側を通っていく、
うんうんうん、
なんですけど、これはですね、目では見えないかもしれません。というのも昼間なんですよ。
おお、昼間か。
はい。なのでちょっと、観測は難しいんじゃないかなと思います。
そうですね。天文台行ってこう大きな望遠鏡とかだと見えるのかしら。
そうですね、その辺じゃないと見えないんじゃないかと思います。
じゃあちょっと厳しいですね。
はい、はい、で他にもですね、
はい、
星が明るい星が並ぶ日があったりとか、いくつかあるんですけれども、まあまあそれはちまちまというかよくあるので、毎回毎回この理科の時間でご案内ができればいいかなと思っています。
はい、
あとはですね、お正月の時というか、そんな理科の時間最初の頃にお話をした流星群というのが、毎年同じ時期にありますので、それを楽しみにして、ください。流星群っていうのはですね、流れ星がたくさん出る日と覚えておけばいいと思うんですけれども、
そうですね、
一番近くて、有名なところでいうと8月の11日12日頃にあるペルセウス座流星群かな。
ちょうどお盆の時期ぐらいですね。
そうですね、ペルセウス座流星群が11、12日にあって、13日明けて14日に先ほどの金星食っていうのがあります。流星群は8月のペルセウス座流星群の他にも多分ですね、ちっちゃい流星群もあるんですけれども、有名なところではあとは獅子座流星群、獅子座流星群は多分11月の16日17日ぐらいですね。
大きいのは獅子座とペルセウスはかなりよく見える流星群ですね。
そうですね、あとはですね、他にも小規模の双子座の流星群ですとかオリオン座流星群などもありますので、その時その時にご案内できればかなと思います。
近く来たらね、あのその都度ご案内はすると思いますので、
はい、
はい、
あの理科の時間忘れずに聞いてください
お願いします。
お願いします。あと普通の、なんだろうな、空を見ていて楽しいことといえば、惑星、金星、火星、土星、木星とかが星の中動いていくっていうのが観測できるはずで、今時期は土星と火星かなっていうのが見えてると思います。これね、特に金星とかはぐるぐる回るのが早いので、ちょっと前までは夕方見えていたのが、夏からは朝方見えたり、また、夕方に見えるようになったりとかっていうのが繰り返されますので、また、見頃の時にご案内ができればと思います。
はい、わかりました、はい、
とりあえず7月は火星と土星が、
はい、
日暮れ後見られて、
うん、
深夜を過ぎてから
夜中ですね、
木星が昇ってくるかな。
はいはいはいはい、
あとは金星については夜明け前に、見えるようになります。
はい、わかりました。
はい、
はい、ということで、まあ今年もそんなに大きなイベントはちょっと少ないですけれども、うん、いろいろ天文現象はありますので、その都度お伝えしていきたいと思っております。
はい、
それでは告知の方ちょっといきたいと思います。
はい、
はい、そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。公式ウェブサイト、そんない .com、sonnai.com と打っていただきまして、そこから、そんない理科の時間のページに行くことができますので、そこからメッセージを書くことができます。質問など、皆様からのお便りをお待ちしております。次の配信は、7月4日の満月です。お届けしましたのは、元宮と、
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。